岡田さん、こんにちは。
こんにちは。
はい。今日はですね、4年ぶりに開催される島田夏祭りについてお話を伺えるということで、楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。まず最初にですね、島田夏祭りって、随分伝統があるというか、歴史があるというふうに伺っています。その歴史や概要などについて、改めて昔のお祭りの頃のお話など聞かせていただけますか？
はい。まあ、私の知ってる限りでお話をさせていただきますと、はい、1952年、
はい、
昭和27年から、まあ、始まったということを聞いておりますので、でも私はその時は1歳でしたんで何も分かっておりません。
私はまだ生まれてませんでした。
それで、まあ、島田の夏祭りっていうよりもその当時は七夕祭りとして、まあ、始まったと聞いております。ただ七夕祭りもとはそれだけではなく、仮装行列とかいろんなことをやって、まあ、商店街の人たちが盛り上げてて、そんなような感じで話を聞いておりますけども、まあ七夕というと清水とか仙台とか、まあ、有名なところがありますけども、はい、島田もそれに劣らずもうかなり派手な形で七夕祭りをやっておりました。もうそれこそうちの先代もそうでしたけども、何ヶ月もかけてこう飾りを作って、
はい、
で一番我々が楽しみにしてたのは、まあ、子供の頃でしたけども、やはりこう市長賞とかいろんな賞がついてた、
はい、
まあ、それを楽しみに、じゃあ今度は一体どれが取るんだろうというようなもので、まあ、よく街の中を歩いたような覚えがあります。
なるほどね。
まあ、その頃はやっぱり島田が一番良かった頃で、うん、まあ、この中心、志田地区の中心だったんではないかなと思います。まあ、よく聞く話ですと、島田の駅のホーム上には島田の商店の紙袋を持った人がほとんどで、まあ、その人たちが島田からまた帰っていくというような話も聞きましたんで、そんなようなことの商店街がやってた夏祭り、まあ、七夕祭りと聞いております。
はい。私もお話は皆さんから伺ったことがあってね、もう肩をすり合わすっていうかな、こうもう人通りがものすごかったということやら、皆さんが本当に何ヶ月もかけてね、七夕の飾りを作って、先ほどお話のあったようにショーもあってですね、この島田の商店街の七夕祭りというのは、この近郊からもたくさんのお客様がお見えになったというふうに伺っています。
はい。本当にそうですね、
はい、
もう島田の良き時代って言っちゃってると今が悪いように聞こえますけども、まあそういうわけではないんですけど、本当に良き時代だったと思いますよ。
道幅も今より狭かったんですよね。
そうなんです。ただ道路幅はね、そんなには変わらないんですけど。
あ、そうなんですか、はい、今年また4年ぶりの島田夏祭り、今度は名前が夏祭りでございますが、具体的にはどんなお祭りの内容になるんでしょうか？は
い、そうですね、まあ、昔七夕祭りと言ってたものが、
はい、
まあ、七夕飾りそのものがほとんどしなくなってしまいましたので、まあ、この頃は納涼祭、まあ、夏祭りというような形で始めさせていただいております。ただ内容的なものを考えますと、2丁目から7丁目まで、
はい、
そして駅の中央通り、
はい、
まあ、そこまでを含めた形でやっておりますので、まあ中身としては本当に楽しい祭り、まあ、何ですか、こう出てくることが楽しみであるというような感じで出てるんではないかなと思います。
そうですね。
で、うん、夏の風物詩という露店、それもかなり出ますので、そういう意味では、まあ、一度行ってみると面白いぞっていうような感じがあるんではないかなと思います。
そうですね。私もですね、コロナ前はもう毎年毎年、夏祭り楽しみにしてたんですが、こんなに若い人がいるんだ、こんなにたくさんの人がこの島田にいるんだと思うくらいに大勢の方がお見えになってですね、しかも子どもたちが多くて賑やかで、いつもこんなだったらいいなといつも思うような、そんなお祭りですよね。
そうですよね、うん、本当に毎年っていうか、まあ、3年4年間やってなかったんですけども、どこにこんな人たちがいらっしゃるんだろうと、普段の商店街に比べると全く違いますから、まあ、あれを見るとなんかイベントをやらないと商店街も大変かなと思ってしまうようなことは感じますね、はい。
そうですよね。そしてまた幼稚園のお子さんたちのパレードだとか、 あるいは各種いろんな演奏会だとかダンスのパフォーマンスだとか、まあ露店ももちろん出ますし、この8月の5日6日というこの2日間はですね、相当こう賑やかになるわけですが、例えば以前は P5 を使ってあのお化けが出る肝試しっていうんですか、はい、あんなのもありましたけれども、今年はどうですか。
はい、やはり、これは青年会議所の皆さん、はい、まあ、OB の人たちが中心になってやっていただくんですが、はい、まあ、お化け屋敷というのを P5 でやる予定でおります。
あ、そうですか。
まあ、以前は、六小会というところがお化け屋敷やってた。
はい。
まあ、その時は有料だったと思いますけども、まあ、それはすごい人が入ってたんです。で、なんか、終わるに終われないような時代があったんですけども、この頃やっぱり、スタッフが人手不足であるために辞めてたんですよね、うんうん、ただこの後の青年会議所のメンバーが、はい、ではやろうという形で一肌脱いでいただきました。
それも楽しみですね。たくさんの方があの列に入るのを待つ、そんな風景が見られるかと思います。
はい、
あの岡田会長もですね、長くこう夏祭りを見てこられたと思いますけれども、まあ、昔の夏祭り、その幼かった頃の思い出なんかあったらちょっと聞かせていただけますか。
そうですね、
はい、
やはりあの、まあ、私がずっと会長やってたわけではないんですけども、
はい、
まあ、この商店街にいて楽しかったというのは、夏祭りをやると人が出てくる。そうすると今までこの同級生とか同窓生とか会えなかった人たちにも意外なところで会えると。
なるほど、
まあ、それが楽しみで、はい、というよりも、うん、昔の彼女はどうしてるかとかそんなこんな感じで、まあ、今回は悪いんですけども、まあ、そういう形でよく松祭りに参加したような覚えもあります。でやはりいろんな人たちが集まっていただいているということが、はい、まあ、あのこれからのお店作りにも PR にもつながるんではないかなというような感じで考えています。
そうですね、まさしくこのにぎわい作りという商店街の果たす役割もですね、昔と今は変わってきてるかなって思うんですよね。昔は、まあ、お買い物に皆さんお見えになりましたけれど、はい、今は楽しみを見つけに来る場所が商店街になってきてるかな。お店の方とあの商品について話し合うっていうか語り合ったり、あのちょっと楽しい会話、まずまさに会話を楽しんでいただく、あるいは今日のさまざまなイベントを楽しんでいただく、そんな場所になってきてるのかなというふうに思います。まあ、いずれにしてもですね、この夏祭りをなんとか継続してこれからも開催していきたいですよね。商店街の皆さん方とっても頑張っていただいてますので、
まあ本当にあの、まあ、夏祭りを利用する、はい、ということでもないんでしょうけども、まあ、産業祭りもありますし、そういう中でやっぱりお店がこういうところがこういうものがあるよというのを、まあ、PR していきたい、
はい、
ただあの昔は縦のデパートに対して横のデパートでありたい商店街というのを考えてたんですけど、はい、今はだんだんだんだん歯抜けになってしまいまして、まあ、それもなかなかできないと。そうするとやっぱりそう、あのアピタのような世界に行ってしまうというのも、で子どもたちに言わせるとアピタは遊びに行く、商店街は買い物に行く、だから目的が一つになってしまって他のところにはなかなか流れていただけないと。そういうものを横に流れるように、まあ、一つの一点で力だけではなく、できたらその地域の一つの塊がなんかこうお客さんを呼び寄せる何かになってもらいたいなと、まあ、夏祭りの一つのきっかけになればという気持ちはあります。
そうですね、あの夏祭りに来ることで、地元とのつながりが生まれて、ちょくちょく商店街に顔出ししてもらえたらありがたいですよね。
そうですね、はい、
あの商店街はですね、まあ、時代の変化とともに今お話しいただいたように厳しい状況だと言われますけれども、大型店舗との差別化や商品の良さ、あるいは商店街としての今後に必要だと思うようなことって何かありますか。
まあ、先ほど申し上げましたように、うん、まあ、いろんな付き合いが一番かなと思いますので、はい、やっぱりお客様の顔を見て商売するような形を取らさせていただければですね、まあ、一つ違ってくるかなと。ただ一点では本当力がある店もあるんですよ。でもその隣のお店がなかなか頑張れないと。でそういう人たちがでも10人呼ぶ店と1人呼ぶ店が合わせれば11人になるというような形で、どんどん人が広がってくれれば商店街も少しは変わってくるのではないかなと思っております。
そうですね、今顔がしっかり見えるというようなお話がありましたけれども、つまりそこに深い信頼が生まれるっていうことですもんね。
そうですね、
売っているものに対してもその信用といいますか、上乗せして お客様にお売りするわけですからね。
まあ、言うならば、文句を言っていただけるお店になりたいということで考えてますよね。
はい。まあ、商店街にそうやって新しい地を呼び込むことができたらいいなと思ってます。はい、また、消費者の行動もですね、お買い物するだけっていうことであれば、今、大規模な店舗からも離れつつあって、通販で買われる方がすごく増えたんですね。で、お買い物をする時間のピークがですね、統計上は23時から24時と、皆さん寝る前の真夜中の時間にネットで買い物してるっていうことがデータからも明らかになってきてですね、はい、まあ、大規模なお店も今困ってるでしょうけども、商店街が果たす役割っていうのも昔とは違ってきているわけで、うん、そうした中でどうやって、まあ、市民の皆さんにですね、あるいは外から来るお客様に喜んでいただける商店街を作っていくかっていうことが一つなんだろうなというふうに思います。
そうですね。本当にお客様を喜ばせるということがどういう形にしたらできるのかというのは、まあ、これからの課題かなとは思っております。
そうですね、はい、4年ぶりの開催となる夏祭りについてですね、これまでになかったような工夫をされておられたらちょっと教えてください。
そうですね、はい、まずゲスト出演というのがあります、はい、でそれは静岡の消防署の音楽隊と、
はい、
それから消防署の、まあ、地元消防団も含めまして消防自動車やったか、
はい、
体験乗車ができるように、はい、でまあポスターにも出てくると思うんですけども、
はい、
消防士の格好したお子様の写真とか、そういったものをですねできたら体験していただければ一つの楽しみかなというふうに思っております。そうです
ね、大好きですからね子どもたち消防自動車とか、はい、はい、それにプラス青年会議所の OB の方々によるお化け屋敷などもあるということですね。
そうですね、
はい、わかりました。ですね、おしまいに島田の夏祭りについて、開催日をまた改めて教えていただきたいことと市民の皆さんに、まあ、会長からメッセージがありましたらお願いをしたいと思います。
はい、それこそ日程は8月の5日6日の2日間午後の2時から9時までの開催となります。ただ交通規制の等で車両の進入はできませんので、まあ、駐車場をどこかに置いて来ていただければなと思っております。また、新型コロナウイルスも収まったようでいて、なんかこの頃沖縄でもだいぶ増えてきたということに聞いておりますので、まあ、そういった予防については皆さんもマスク等についてはお任せしますけども、ご注意いただければなと思って、我々の方も十分注意してお迎えをしたいなと思っております。
そうですね、はい、また今年この島田の夏祭りが行われるということで、一段と活気を帯びたね商店街になることを心から願っています。はい、みんなで盛り上げていきたいですね。
そうですね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。はい。